ディアスーパーウーマン194回目のエピソードです。皆さんようこそいらっしゃいました。数あるポッドキャストの中からディアスーパーウーマンを選んで聞いていただいてありがとうございます。今日これを録音しているのが12月の17日日曜日なんですけど、ニューヨーク州ロングアイランドはちょっと寒くて曇っています。この日本はどうでしょう、わかんないですけど、ニューヨークは最近このマスクをしてる人が増えてね、呼吸器系のなんちゃらウイルスっていうのが流行ってるみたいなんですよね。で、何だったか覚えてないんですけど、まあもちろん風邪ひくからね、みんなこの時期って乾燥してるし、だからまあウイルスが飛びやすいっていうのはあるから、日本その点では日本と一緒だと思うんですけど、マスクしてる人すごい増えました。大丈夫かな、皆さん、日本にいらっしゃる皆さんはどうでしょう、元気でしょうか。この日照時間が冬至に向かってどんどん短くなっていくにつれて、体調を別の意味で崩す方もいらっしゃるかなと思うんですよね、風邪以外に。で、冬の養生としてですね、私がざっとお伝えできることは、ググって出てくるようなことなので、もっと詳しく知りたい人はググっていただければいいんですけど、ここで言えることっていうと、その寒い時期はその陽気っていうそのエネルギーね、そのエネルギーは内側に集まるんですよ。だからその寒さからこう身を守るためにその陽気っていうのは必要になるわけで、もう一つはその陽気にはこの重要な、冬っていうにはその重要な目的があって、その生命力をエネルギーをこう内側に集めて、その春とか夏に消耗したものをこう回復していくっていう、その容器にはその機能があるわけですね。で、だから冬っていうのはエネルギーを極力使わないっていう、それがすごい重要になってくるんですよ。で、どうやればいいかっていうと、基本的に体を温めておくっていうことです。体を冷たくするのアイスクリームとか、あとスムージーとかね、ああいうものじゃなくて、あったかい、ね、野菜スープとか、ああいうものを極力食べるっていう、それが基本的な養生の仕方になります。で、エネルギーという点では、その体もちょっと動かしたりとかをしたいじゃない、この気の巡りを良くするために。そういう時には週に1回がっつりこう汗を流すっていうよりも、ちょっと汗をかくくらいのその10分20分の運動をこまめに、週にこまめに何回かやるっていう方がおすすめです。で、胃腸はその容器をこう作る場所、消化してこの容器を作るエネルギーを作る場所なので、胃腸もいたわるっていうこともとっても大切になってきますよ。あと、だからとにかく体を温める、なんかこのお風呂に入るっていうのもいいし、足湯もいいし、で、できる人がいたら、その夜は早く寝るっていうのはすごい重要になってきますね。本当は朝遅くまで日が出てからこう起きるっていうのがいいんですけど、ね、会社の働く時間決まってるからそうも言ってられないと思うので、そんな感じでぜひできれば早く寝るっていうのを心がけるといいかなと思いますよ。で、今日のゲストなんですけども、お二方お呼びしています。プリゾンアーツコネクション、刑務所アート展を企画された一人の方、風間雄介さんとですね、メンバーの一人である黒木萌さんをお呼びしました。で、その塀のうちと外のをつなぐ対話を生み出すというところでですね、刑務所アート展をこう今クラウドファンディングをされていらっしゃるんですけど、期限としては1月の15日までなんですけど、そのリンクはここのショーノートに貼っておくので、ぜひこのお二方のお話を聞いてピンときたりとか、なんかどんなものなんだろうって興味を持たれた方は、ぜひ支援をしてください。で、もともとこの番組っていうのは、最初はもちろん私はその自分のビジネスをこう宣伝していくための道具ではあったんだけどね、その生理コーチっていう。だけど、そのうちにそのいろんな方、毎週毎週ゲストを、ほとんど毎週のように、まあ、2週間に1回交互にこうゲストをお呼びしてですね、そのある人がそういう意見を持つに至った背景とか生い立ちとかね、その人となりこそが全てだよねってこう確認し合っていきながら、この社会問題をこの聞いてくださる方と一緒に考えていきたいなと思いつつ、こう始まった番組だなっていうふうに思うようになったんですね。 で、やっぱりなぜかというと、そのソーシャルメディアとか報道機関の記事とか映像とかではね、この一人一人の思いとか背景って全部をこう、映し出せないじゃない。で、だからこそその背景こそ、背景とか生い立ちとかって、私たちって知ることが必要だなっていうふうに思うんですね。で、それと一緒なんですよ。このプロジェクト、クラウドファンディングのプロジェクトっていうのは。刑務所にいる方々のね、アートを見ることで、その、塀の外にいる私たちのその偏見を違った角度から見ることにつながっていくと思うんですね。で、そのな、そしてその自分の中にある偏見に気づくことで、始まるこれまでになかった対話もあるだろうし、私たち、その塀の外にいる人間がこの自分で作ってきたいろんな、例えばの報道とか境界線とかジャッジメントとかあると思うんですけど、そういう自分の中に作ってきた壁の存在にも気づくんだと思うんですよ。で、なので、そういうその気づいたことでこう新しく生まれるスペースとして、スペースを作ろうっていう試みっていうのはとても重要なことだと思うので、ぜひ、お二人、ね、気になる方は、このお二人の話を聞いてですね、賛同したいと思う方は、ぜひ、ここに貼っておくリンクを見てですね、リンクをたどってご支援お願いしたいなと思います。それでは早速行きましょう。See you later! 今日は、お二方にゲストを来ていただきました。今日はその、刑務所、の方々のそのアートをこう展示して、その私たちのその刑務所の外にいる人たちとコミュニケーションを取ろうっていうことをされている、そういうプロジェクトがあって、それはその題名は刑務所アートプロジェクトでしたっけ？でしたよね。で、そのプロジェクトのメンバーの人たちに集まっていただいたんですけども、お一方は風間さんで、萌さんです。どうして私がこのプロジェクトを知ったかっていうと、萌さんと私は千原明子さんのモグラ会にいて、で、萌さんがこのプロジェクトのことを紹介していて、私もなんかこういうことの、こういう新しいというか、こういうコミュニケーションってあまりないじゃないですか。で、これはぜひやってみたいとか、支援したいということで。で、ついでと言ってはなんですが、それだったらぜひ、私のポッドキャストにも来ていただきましょうということで、萌さんと風間さんに来ていただきました。今日はお二方ありがとうございます。
はい、よろしくお願いし
は
ます。
い。そしたら、じゃまず、風間さんから、簡単な自己紹介をしていただいてもいいでしょうか。
い、風間雄介と申します。今、現在は奈良県立大学というところで教員をしています。専門というか、自分が研究していることがこのプロジェクトである、まさに刑務所とアートというものを、研究しています。で、もともと学部時代に東京芸術大学というところでアートプロジェクトやアートマネジメントと呼ばれるものを学んでおりまして、いわば美術館やギャラリーにしかアートはないわけではなくて、街中にもあるし、最近ではその障害を持った方の施設とか、老人ホーム、まあ、病院どこでも、シャッター商店街、本当にどこでも、ギャラリーや美術館をアートが飛び出していって、で、その場所でアートがどんな役割を持つだろうかということを、まあ、今もそうですね、今もその研究をしていて、で、自分はそれが刑務所まで届くだろうかということを今、研究しているというような感じです。
おお、素晴らしい。なんかもう、学生さんじゃないですね。会社員みたいな、お話ぶりで、さすがです。すいません。なんかもう ありがとうございます。萌えさん、短く、簡単にご紹介いた、自己紹介お願いしていいですか？
ありがとうございます。黒木萌えです。宮崎県の延岡市に住んでいます。仕事は3つしていて、まあ、1つ目が、企業とか団体の広報チームに入って、記事の執筆ですとか、メールマガジンの執筆などをしておりまして、その関係で、この風間さんとも出会ったっていう感じです。で、その他にも地元の子育て支援センターで事務をしていたり、定時制高校で国語の講師をしたりしています。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。萌さんと風間さんはどのように、もちろん今簡単に教えていただきましたけど、萌さんと風間さんはどのように知り合って、 どのような感じでこのプロジェクトは始まっていったんですか？萌さんでも、風間さんでも、どちらでも、
いいで
教え
す
て
よ、
いた
もえ
だけ
さ
ま
ん
す
の方
か？
で。はい。
あ、
あ、
私です
い、
か？
はい、はい、ぜひ、もえさんから。はい。
そうですね。最初に知り合ったのは、いつ頃ですかね。去年とかですかね。だったと思うんですけど、今回の、刑務所アート展のクラウドファンディングの運営メンバーでもある、鈴木という友人がいまして、鈴木さんを介してっていうか、風間さんと鈴木さんがお友達というかお知り合いで、私と鈴木さんも以前からお知り合いというか友達なので、まあ、それを介して知り合ったという形ですね。
はい。なので、まあ、共通の友人を介してということですね。はい。
なるほど。このプロジェクトを始めたのは、その風間さんと今おっしゃっていただいた、その共通のご友人の方が、まずは最初に始めた感じですか？それともなんか
もとも
も
とは、はい。
う、学校の、
私がやっていたプロジェクトというか、私が、受刑者や出所者の方の、社会復帰支援をする NPO に勤めておりまして、でそこに鈴木さんが興味持たれて連絡をくださって、で私がもともとそういう刑務所のアートの研究をしていて、でその展覧会をやりたいみたいなことで持って、そこに、まあ、鈴木さんが関わってくださって、それならぜひクラウドファンディングやろうよというふうに持ちかけてくださったのは確かにその鈴木さんという方で、それで今チームが少しずつ出来上がって動いているという、そんな感じですね。
そもそも、風間さんは、その刑務所とアートっていうところにどうしてその興味を持たれたんですか？
はい、もともと大学1年生の時のなんか授業の映像で、その少年、イギリスでしたけど、その少年院っていうか、その非行のリスクの高い、まあ、少年たちに、なんかダンスプログラムを通して、なんか彼らが自信を取り戻したり、まあ、非行から離れていくような、なんかそんな、まあ、映像、ドキュメンタリー映像というか、なんかそういうものを、まあ、授業で見ていった、そのイメージはなんとなく、まあ、多分潜在的にどっかで記憶してたんですね。まあ、要するに、まあ、こういう場所にも表現ってあるんだっていうか、必要なんだっていうような、なんかそんなことを授業で、学んだ記憶はあって、で自分は芸大出てから一回会社員してるんですけれども、その時にたまたま入った本屋さんで、永山則夫さんという昔いた、まあ、著名な獄中作家というか、まあ、死刑囚の方ですね、の、直筆のノートの展示があって、でそれたまたまそれを見に行こうと思って行ったわけじゃなくて、たまたま入った本屋さんでそれをやっていて、で、まあ、そのものすごかったんですね、やっぱそのノートのその迫力とか、なんかその展示が。で、あれやっぱそうだよなと、その向こうにも、塀の向こうにも、ちゃんと表現はあるし、で、それは必要なものなんだよなっていうことを改めて思って、でもそれって誰が研究してたりとか、なんか、すんのかなみたいにこう調べてみても、まあ、もちろん何人かいらっしゃるし、まあ、英語圏に目を向ければいくらでも、実践や研究はたくさんあるんですけれども、そういえばないなと思って、でも、じゃあそもそも自分ってどうやったらまず受刑者に出会えるんだろうみたいなところもあり、あれ、どうやって繋がれるんだろうみたいなことを考えていたら、まあ、その NPO は、まあ、存在していたので、まあ、そこを介して徐々に、塀の向こうの人たちとか、まあ、あるいは出所してきた人たちと、こう、関わるようになっていった中で、まあ、これを始めてみようっていうふうな形になりました。はい。
どちらかというと、そのクラウドファンディングのページの、その風間さんが多分書いてくださった、その思いとかっていうのを読んだんですけど、どちらかというと、その刑務所から出た後の人たちの、その罪を犯した人の差別とか偏見をなくして、再犯を防ぐっていうのが目的なんでしょうか。それとも、もちろんいろんな目的は一つじゃないと思うんですけど、このアートとその刑務所っていうのをつなげることで、どのようなその結果を期待して始めたことなのかなと思って。
そうですね。とても難しいですけど、まあ、なんか結果的になんかこう、再犯から離れというか、犯罪行動から離れることにつながればいいなとは思うんですけれども、なんかそれを目的にして何かプログラムを組もうっていうことは全然思っていなくて、どちらかというと、やっぱりその、 そうですね。こう自分たちが刑務所のこととか受刑者のことを知るので、まあ大体はテレビ報道だったりしますよね。で、なんかとてもまあ、ニュースバリューのあるというか、凶悪なとか、こう、大変な犯罪者がいるみたいな感じのニュースばかり聞きますよね。だけど、でも自分がまあ、その法人、NPO に関わってみて、出会う、その出所してきた人でも、まあ受刑者の方でも、なんか、そんな、大してやっぱ変わらない、まあ見た目じゃ当然わからないことだし、普通に接してる同じ人なんですよね。で、それが、まあ前回というか、今年の2月に1回、刑務所アートでやってみた時も、やっぱりと届いたいろんなエッセイとか、なんかそういう作品を目にしたお客さん自身も、なんかすごく素朴で優しいエッセイですねとか、なんかそういうイメージを持たれたんですよね。で、それってやっぱすなわち、やっぱ自分たちがイメージが固まっちゃってるんだと思うんですよ。その受刑者とか、犯罪者とか。で、それが一人一人と向き合える方法の一つがやっぱり、アートなんだなと思っていて、一人一人が違うということですね。一人一人が違う表現を送ってくるので、一人一人違う人間がそこにいるっていうことを、で、その直筆の方、ね、僕が多分その永山則夫さんの直筆のノートで驚いたのと同じように、きっと、あの時展示に来てくださった方は、一人一人その直筆の文字とかを見て、あ、違う存在がそこにあるっていうのを感じ取ってくださったんじゃないかなと思いまして、まあ、その意味で言うと、そういう、なんていうんですかね、我々が抱いているいろんな、まあ、言ってしまえば偏見や差別なんですけれども、なんかそのイメージをほぐしたいというか、とか、まあ、あるいはそもそも刑務所って何のためにあるんだろうとか、なんかそういうところから考えるようなきっかけになることの方が重要かなと、なんていうんですかね、受刑者を変えたいとか、向こうの側が、もちろんポジティブにね、変わってくれたらそれ嬉しいんですよ、なんか。で、そういうお手紙もたくさんもらってるんですけれども、どちらかというと、我々社会の側のものの見方というか、認識もちょっと変えていく必要があるのかなっていうことを、一番には思っている気がします。
刑務所の外にいる側ってことですよね。多分加害者と被害者っていう、その枠っていうものを少し、緩めて、交流できる場ができる、結果的に交流できる場ができればいいなっていう、そんな感じかなと思いました。今、風間さんの話をお伺いして。で、萌さんはこのプロジェクトに参加した理由っていうのは、クラウドファンディングのページにももちろん書いてあったので、事前に読みましたけども、どういった理由があって、このプロジェクトに参加されたんでしょうか。
もうですね、クラウドファンディングをする前に、まあ、1年ほど、加害者支援に広報というか、まあ、記事を書いたりする立場として関わらせてもらってたんですけども、その間に、まあ、それまでそこまで深く、まあ、加害とか被害とか刑務所とかについて深く考えたことは、ぶっちゃけなかったんですけれども、まあ、その仕事をする中でいろんなことを考えまして、まあ、その中で、まあ、被害者がいるっていうことは、まあ、揺るがない事実であって、それを考えたときに、すごく悩んだこともあったんですね。で、
例えば
で
どんな
も、
感じで？
まあ、そうですね、まあ、一つは、まあ、被害者を傷ついた人がいるのに、加害者の側に立ってサポートをしていいのかっていうのことと、それから、それが私がやってることが本当に加害者とか被害者とか被害者のためになってるのかっていうことを、そのことに葛藤をすごくしていました。
そこでそんな葛藤がありつつも参加をしたっていうところで、多分その刑務所っていうその話、加害者、被害者っていう方々と関わって、その人たちの物語を知るにつれ、多分なんかそれはもしかしたら私たち自分にあるその偏見とか、他の人にある偏見から自分に、なんか、なんて言うんだろう、偏見をか、なんて言うんだろう、作られてしまったっていうか、作られてしまった偏見みたいなのが、多分、外側の圧力からできたっていうのにも多分気づかれたと思うんですよね、なんかそれを話を聞いて、そう思ったんだ。で、でも、そこからでも参加をする、葛藤の後に参加をするっていう、そのきっかけになっているか、多分動機みたいなものは多分、萌さんの中に強くあったからこそ、今ここにいらっしゃるんだと思うんですけど、
そうですね。二つ大きくあるかなと思ってて、まず一つ目が、加害とか被害とかっていうことが決して他人事に思えなかったっていうことですね。なんか自分も今まで生きてきて、まあ小さく、あるいはちょっと深く人を傷つけたこととか、あるいは傷つけられたことっていうのはあって、それがまあ法に触れる範囲ではなかったとか、たまたまその、周りの人とか環境に恵まれていたんだなっていうことが、だんだんこう分かってきたっていうことが一つですね。だから同じ人間なんだなっていうことが、加害者も同じ人間なんだなっていうことが分かってきたっていうのが一つと、それから一つはものすごく悩んだ時期があって、その時に風間さんにご相談っていうかした時に、もらった言葉がすごく心に残っていて、その言葉を胸に今も関わってるんですけど、まあ、その言葉っていうのが、まあ、加害とか被害とかそういう、まあ、どちらかっていう二項対立の立場に立つんではなくて、僕はなんか誰にどういう回復が必要かっていうことを考えるようになって、それで活動を続けていますっていうことをおっしゃられて、あ、なるほどと思って、私もその回復っていう地平に立って、その活動に携わらせてもらえたらと思って、今回プロジェクトに参加を決めました。
うん、素晴らしいですね。なんか、お二人ともなんかもう質問に困っちゃうくらいか、聞きながらとっても感動しています。こちらで。ありがとうございます。やっぱり、コミュニケーションの不足というか、加害者とか被害者でもそういう垣根っていうか、超えたところっていうか、なんて言えばいいんですかね。人は誰でもいろんな、萌えさんがおっしゃってたみたい、人は誰でも風間さんもおっしゃったみたいに、加害者にも被害者にもなり得て、誰かを傷つけてしまう経験、傷つけられる経験は大小問わずあると思いますっていう、そこだと、で、その経験の先もやっぱ生きていかなきゃいけないっていう、そことやっぱ今、萌えさんのお話がつながったっていうところがありますね。で、もちろん誰だって刑務所にいて、で、出所した後だって、誰も再犯、もう一度同じような罪は犯したくないと思うんですよね。だけど、再犯を起こさない環境を作る必要もあるというか、釈放された人たちとかでも、社会的な追放されるわけじゃないですか、犯罪者っていうレッテルを貼られて、やっぱそういう仕事も住まいも多分いろんなつながりっていうのが全く消えちゃうわけじゃないですか、やっぱ、犯罪者っていうレッテルが自分の中に貼ってあったら、そういう時にやっぱそれがあるからこそ、また同じ犯罪を犯してしまうんだと思うんですね。そういう環境で、それで、しかもそういう人たちをサポートする環境がないからこそ、再犯につながりやすくなるっていうことだと思うんですよね。で、それだから、それ風間さんたちと萌えさんのね、プロジェクトの意義がすごいあるんじゃないかなっていうのは思ったんですよね。で、と同時に、先ほど萌えさんの葛藤にもあったように、あれですね。私にも偏見はあります、やっぱり。で、罪を犯した人は、罪を犯したからこそ、刑務所に行かなきゃいけないというか、その罪の意識を持ってもらいたいからこその多分刑務所があると思うんですよね。で、刑務所にいる人たちっていうのを、一人の人間として見られるかどうかっていうのが、やっぱ私たちがなかなか偏見がやっぱ過熱の報道があったりとか、お前は悪いっていう恥をこう押し付けるような報道がたくさんあって。で、そんな中で、やっぱり私も偏見があるんですよ。例えば、私はフェミニストですけど、女性をターゲットにした凶悪犯罪とか、そこら中起こってるじゃないですか。で、だからそういう凶悪犯罪とかを犯した人たちのアートを、私がその交流の一つとして、アートを見たいかどうかっていうのは、その気持ちにその準備ができるまで、多分私は時間がかかるだろうなって思ったんですよね。やっぱり。で、ね、例えばだから連続レイプ犯とかあるじゃないですか。で、誰も再犯をしたくないとかいろいろあると思うんですけど、そういう偏見をこう取り払うために、どうしていったらいいかなって思った時に、その人たちが作った作品とかを見るまでには至らない人もいると思うんですよね、これ聞いてる人ね。躊躇してる人とか葛藤してる人ってたくさんいると思うんですけど、そういう人たちは、に何かメッセージはありますか？
そうですね。非常に難しい問題なんですけれども、 どういったとこから説明するのがいいですかね。まず
もう、
一つ展示は、まずどんな犯罪を犯して入ったのかっていうことに関しては、まずキャプションとかにも何もないんですね。その人がなぜその刑務所にいるのかということはわからないような作品になっています。まあ、もちろん、ものによってはというか、エッセイとかの中に自分はこういうことをしてしまいましたというようなことは、触れられている作品も昨年もありましたけれども、まず一つには、その人が何をして刑務所にいるのかというのは、まずわからないような、まあ、作品の募集にはなっているというのが、まあ、まず一点あるんですけれども、で、それからもう一点は、まあ、どんな美術展も、まず、こう、見に行きたいかどうかってこう自分でこう決めて、まあ、見に行ける自由が、まあ、まずはありますよね。こう屋外でこう、ね、こう音楽鳴らすとかだとこう嫌でもこう音って耳に入ってきちゃうとか、なんかこう逃げられない環境とかあるかもしれませんけれども、まあ、一つにはこう自分で決めていくっていう方法がありますよね。で、その時に昨年じゃないか、前回、今年の2月か、やった時の展示には、まあ、私もこれは大変驚いたんですけれども、その被害者のご遺族の方が、わざわざ足運んで見に来てくださったっていうのが、すごく僕は驚きだったんですよ。僕は最も恐れていたというか、なんかもし、その人がこれは不快だというふうにこう、思われたら、というところをすごく僕も気にして、マスコミへの露出をどこまでこう、コントロールするかみたいなこともすごく気にしながらやっていたんですけれども、でもその方が僕にわざわざ声をかけてくださって、話してくださったのは本当にその事件の直後、まあ、本当も許せない気持ちで、もう頭いっぱいでも、で、だけれども、なんか今になって少し知りたくなってきたっていうことをおっしゃったんですね。相手がどんな人だったんだろうかとか、どんなふうに刑務所に過ごしたんだろうかとか、なんかそういうことを知りたくなったということをおっしゃったんですね。なので、すごくこの展示はすごく貴重でしたというふうなことをわざわざ声かけてくださった方がいて、で、それはすごく僕も驚いたというか、でも一方で、その展示にも入ってるんですけれども、いわば、犯罪被害者の遺族が、加害者に会いに行ったという、まあ、原田雅治さんという人の、展示が置いてあったんですけれども、なんかそういう人もいるんだということなんですよね。その被害者といったらもう何が何でも相手を許せないからも絶対極刑にしたくてもう会いたくもなくてみたいな風な被害者像あるいは被害者遺族像みたいなものからそうではない人もいるってことですね。で、しかもそれはやっぱり時間がかかったりするその思いに至るまで 要は自分の気持ちの整理をするときにずっと憎しみに支配されると、苦しいんですよね、その先の人生も。そういう経験って皆さんもあるかどうか分からないんですけど、僕は多少、その
あり
刑
ます、
事
あり
事
ま
件
す。
のレベルではないんですけれども、
あります。
友人と揉めたみたいな範囲の話なんですけれども、すごくずっと、もう許せない、許せないみたいな気持ちでずっといると、やっぱずっと苦しいんですよね。でも、どっか5年が経った、10年が経った、ちょっと気持ちの整理をしたいって思った時に、別に、関係を戻したいという意味ではなく、話をしてみたくなるみたいなことって多分あると思うんですよね。みたいな存在としてある意味があるのかなと、この展示絶対見てみたいな風に 押し付けるというよりかは、この表現をちょっとこう、社会の片隅に置かせてもらって、で、必要な方はどうぞ見に来てくださいというようなスタンスに 一回やってみて気づいたっていう感じです。僕もすごく前回はそうビクビクして、またすごくこう、
ね
ね、誰かを傷つける展示になってしまったらということはすごくビクビクはしたんですけれども、
え。
でも本当に息子が刑務所にいて、なかなかこういうのを話せる場がなくてというような方もいらっしゃったし、とにかくこの表現は必要な人にはやっぱり届くものというか、それこそ本当いろんな遠方から やってくる人がすごく多かったので、やっぱりこういう場って今までなかったんだということには気づいたっていう、そんな感じですね。だから今はそういう持っているイメージとか偏見に対して、違います、こうですよ、ああですよというふうに、こっちから別に積極的に行くあれはないんですけれども、もしちょっとこうふと行ってみて考えてみようかなっていうことの思いに至ってくれたら、ぜひ足を運んでもらえたら嬉しいというような、そんな感じですね。
もう私何もコメントがこれ以上言えないくらいか、もう素晴らしい回答だったんですけど、萌えさん何か伝えたいことありますか？
そうですね。クラウドファンディングを実施する中で、まあ、実施する前に私、正直怖かったんですよ。オープンしてからもすごく怖くて、っていうのが、やっぱりその被害者、傷ついた人がいるっていう事実はあるわけで、その中で、まあ、 そういう人たちを、の不快感とか、嫌悪感を刺激してしまうかもしれないっていう恐れがあったんですけれども、まあ、でも、そのご支援いただいた方の中に、自分も犯罪被害に遭ったことがあるっていう方も複数いらっしゃいまして、で、まあ、正直言って、最初はプロジェクトを見て嫌悪感を覚えたって方もいらっしゃったんですね。でも、まあ、それでもなおその方は、まあ、コミュニケーションを諦めたら、まあ、被害が再生産されるっていうことを、いうふうに思い至ったっていうことでご支援いただいて、なんかそういうやり取りを一人お一人と重ねてるうちに、ああ、すごくプロジェクト、まあ、クラウドファンディング始めてよかったなっていうふうに私は感じていて、まあ、一つの、こう、なんていうか、私たちからの、なんかこう、誰かに、どうす、なんだろう、絶対に受け入れてもらわなければいけないっていうわけじゃなくて、一つ問いを投げさせてもらって、その中でちょっと響いた方と少しずつ対話させてもらって、まあ、本当に少しずつでもいいんですけど、輪が広がっていけたらなっていう感じで、今はすごく、お一人お一人ありがたいなと思ってコミュニケーションさせてもらってます。
うん、
はい。
ありがとうございます。ニュースとかで見る、誰か殺人事件のニュースとかそういうのっていうのは、その事実は述べてあるけれど、その人が殺人に至った背景とか、そういうなんかその人なりの人となりっていうのは、何も見えないですよね。だからこそ、その一人一人が、一人が刑務所に入るいきさつもあっただろうし、その殺人、ね、例えば殺人に行きますけど、殺人に至ったその経緯もあるだろうし、一人の人間としての気持ちの経緯っていうのは、絶対どこか、その背景っていうのは絶対あるけれども、今のそのメディアの報道ではほとんどそれがないですよね。で、だからこその、私たちの偏見にもつながっていくんだろうし、で、そもそもこの刑務所にいらっしゃる方っていうのは、私たちの社会が機能してない陰で、やっぱりその犠牲者になった方だったりとか、それ加害者にならざるを得なかった状況と環境っていうのはあったかもしれないじゃないですか。そうじゃない場合ももちろんあると思うんですけど。で、それを、なんかそのアートっていうものを通して、コミュニケーションっていうところに場を広げるっていうのはすごい意義のあることだと思うんですよね。特に多分日本みたいに、まだ死刑というものが存在する国では、そういう刑務所イコール、その罪を犯した人たちが、その罪の意識を植え付けるためのものみたいな感じで、それ以外のその情報もないし、で、犯罪者イコール悪い人たちっていう風に多分なってしまうと思うんですよね。で、そんな中でやっぱ、アートとかそういう多分確かどこでしたっけ？ケストラーアーツっていうのは UK でしたよね。UK で多
はい、イ
分
ギリ
あっ
スで
たん
す
だ、
ね。は
です
い。
よね。で、そこでそういうようなことが起こ、その同じようなプロジェクト、アートを通じて、その刑務所の人たちと刑務所の外にいる人たちのコミュニケーションの場を作ってるのが、そのケストラーアーツっていうものだったとは思うんですけど、日本でそもそもあんまりこういう場がないんじゃないでしょうか。
はい、そう思います。日本には、僕がどうしても英語圏ばかり調べてしまうせいはありますけど、アメリカ、ヨーロッパはもう、そういう専門組織があるんですと、非営利団体で、そういう刑務所にアートプログラムを届ける、そういう専門機関みたいなものがあったりします。で、もちろんやっぱ規模が違うんだと思いますよ。その刑務所にいる人の受刑者の数自体が、やっぱり規模が違うんだと思いますけれども、それでもやっぱり日本になかなか、死刑囚の表現点というのは、長らく行われてきましたけれども、やがて社会復帰してくる可能性のある、そういう受刑者と、の表現の展示というのは、なかなか機会はなかったんじゃないかなと思います。はい。
ですよね。で、私たちのその刑務所っていうイメージで、何もなんか、どんな感じ、風間さん、刑務所に、の一つに行かれたんだと思うんですけど、私はその刑務所っていうイメージっていうのはね、その朝何時に起きて、それでなんかもうご飯を同じ時に食べて、あとはなんかそのね、日中アクティビティがあってっていう感じだと思うんですけど、どんな感じだったですか？刑務所に、訪問され
あ、
た時
はい。
は。
自分は調査も含めて、4、5箇所くらいかな、5、6箇所ぐらい行ってるかもしれないんですが、一つにはイメージする通り、時間がきっちり管理されているっていうのはあると思います。それから、よく言われる、軍隊式の行進ですよね、手を ピンと伸ばしてこう歩く、あの歩き方は本当私も目の当たりにした、しました、視察を訪れたときに。で、まあ、こう、すれ違う、道ですれ違うじゃないですか、廊下とかで。で、その時に必ず、片方がというか、まあ、壁の方を向かされるんですね。こう、すれ違いを起こさないというか、すれ違わないようにっていう言い方変なんですけど、必ず片方が壁を向かされて、その間にそこを通るっていう、なんかそういう、そこまでコミュニケーションが制限されるんです。要は普通人ってこう、廊下ですれ違ったらおはようとか、こう声かけるのが当たり前じゃないですか。でもそれもさせないっていうぐらい、そこは一番驚きました。僕もそのイメージです。今、おっしゃっていただいたような、こう、きちっと管理されてて、なんか、こういう服着ててとか、そういう感じなのかなっていうイメージは持ってましたけど、それプラス、あ、ここまで制限するんだ、みたいな、その人と人の交流をですよ、制限するんだっていうイメージはすごくありました。で、僕は当然当事者ではないので、そこのね、経験を代弁することはもちろんできないことなんですけど、ただ、本当皆さんおっしゃるのは、色がないってことをすごく 言います。刑務所の中には色がないから、
どういう意味だろう。
でも、本当見ている風景として、なんていうか、グレーというか、なんていうか、鮮やかな色がないんですね。だから、文通のプロジェクトやってたりすると、記念切手を送るとすごく喜ぶんだっていうか、そもそも自分が中にいた時にもそれが嬉しかったっていうようなことをすごく言うんですよね。だから、記念切手を送って、貼って手紙を送ったりするんですけど、それから、あとその、昨年というか前回やった展示の時も、こう、お客さんたちがなんか結構鮮やかな絵が多いんですねみたいな、もっと暗い絵のイメージがありましたみたいなことをおっしゃるお客さんすごく多かったんですけど、やっぱ実際それは反動としてやっぱあるんだと思います。こう、すごくこうグレーなというか、本当に見たままの色味として、なんか鮮やかな色がなかなかない、環境。もちろんテレビはついてるし、もちろん全くないわけじゃないんですよ。全くないわけじゃないんですけども、雰囲気というのか、なんというの、壁でも何でも、本当廊下でも何でも、あんまり色がないっていうことは、よく当事者の方おっしゃるっていう感じですね。
そのアートをその刑務所の中にいらっしゃる人が作るときには、その絵の具とかそういうものはどうやってアクセスしてるのかなって今思ったんですけど、ご存知ですか？
クラブ活動で絵画クラブっていうのを持っている刑務所がいくつかあるんですけれども、まあ、そういうところに所属している人ぐらいしか多分許可されないと思います。もちろん、個々人が、申請、願い銭というか、そう、出して許可を求めることはできるんですよ。絵の具を使いたいとか、その居室で描きたいとかっていうので、許可申請出すことはできるけれども、多分、その絵画クラブに参加する人じゃないと絵の具まではアクセスできないと思うんですね。で、それはやっぱり、例えば5、600人いる刑務所の中で、そのクラブ活動参加できるのなんてせいぜい10人とかですから、非常に限られていて、で、僕も刑務官の方にお話聞きに行ったりすると、やっぱ絵画クラブはすごく人気がある。それは、自由、その色の自由が広がるからと。普通、一般の受刑者は3色、黒、青、赤の3色のボールペンしか使えないんだけれど、そのクラブ活動入れば、その色が、選択肢が広がるからっていうので、絵画クラブは人気、非常に人気ですみたいなことは、刑務官の方から聞いたことがありま
わ
す。
あ、なんかそんな制限ね、そのコミュニケーション、人とのコミュニケーションも制限されて、で、その自分の生活も制限されて、で、そこでね、その絵画のその資料とかそういうのも多分アートを描くものとかもまあ制限されてるわけじゃないですか。そんな中でその自分の思いっていうのはきっと刑務所の中にいらっしゃる方たちは、なんかこう溢れるように出てくるんじゃないかなっていうのが、私は想像するんですけど、そのもちろんその私、そのアート、金間さんと萌えさんがやるアートのその、には行けないんですけど、今アメリカにいるから。だけど、ねえ、なかなかもうどんなものが、例えばどんなものがこうありますか？なんか想像ができないんですよ。だからきっとすごい熱い思いとか、こう、いろんなその外への熱い思いとか、いろんな想像、彼らが想像していることとかがこう、アートにし、ね、絵画にしたためられたり、文章にしたためられたりするんだと思うんですけど、例えばどんなものがありますか？
昨年届いた作品でですよね。
そう
あ、
です
いません。
ね。
ちょっと鳴ってしまったが無視して大
大丈
丈夫
夫、
で
聞
す。
こえ
はい、
ないで
大丈夫。
す。
あ、大丈夫ですか。
ん。うん。
そうですね、エッセイとかですと、昨年、私の大切な時間っていう一応テーマを設けたんですね。で、その時に、自分の幼少期のなんかこう思い出ですね、ちょっと自分がショックを受けた経験みたいなことを書いたものがありました。ちょっと具体にはまあ申し上げませんけど、でもその時に自分は強がって、で、自分は兄だから、家族の中の、兄として、なんか、甘えることができなかったとか、その泣くっていうこともできなかったとか、なんかそういうことをこう振り返って書いてる作品とかは、すごく、結構心に刺さるものはありましたね。それをずっと今でも思っているんだとか、それを、なんか多分そこから回復するきっかけをどっかでつかまないままに、こう、その後の人生を、歩んでしまったのかなとか、まあ、いろんなことまあ想像させばしますよね。それから、絵画に関しては、どちらが、まあ、イメージとして近いのは、なんか本当美術、その中高の美術部とかでこう出てきそうな感じの、見てくれとしてはというか、その見た目としてはそういうものがまあ大変多いんですね。で、まあ、やっぱりアメリカ、ヨーロッパとかのその刑務所の跡とか見ると、やっぱ結構クオリティがやっぱ高いのは分かってしまうんですけれども、でも、なんかその刑務所に入って初めて絵に触れましたとか、絵を習い始めました。みたいな人もいて、で、それは結構、綺麗は綺麗で、取材に来たマスコミの方も、この絵いいからとか言って、こう映していくような、そういう力はある感じはしました。それから、まあ、お客さんが受け取ってくれた印象としては、すごく時間をかけて作っているのがわかるっていうことですね。まあ、時間があるだろうからということではあるんですけども、ささって書いて出しましたみたいなことよりかは、すごくこう時間をかけて、文章でも絵でもこう細かくだったり、なんか何度も何度もこう書いたもので、思い出の、なんだっけな、横浜の公園、なんだっけ、何公園だっけ、山下公園か、山下公園の思い出みたいな感じで、こうすごく花畑というか、花壇をと海と船みたいなのを描いた絵があったんですけど、それはなんかその方、右手が不自由だったらしいんですが、なんか左手で頑張って描きました。何度も諦めそうだったけど、なんとか描き上げましたっていうものも届いて、すごくそれは細かく繊細に鮮やかに描かれていて、なんか横浜の方も来てくれたんですけど、こんな場所はないので、多分記憶のなんかこう、作られた風景ですねみたいな風なことは言ってましたが、まあ、とにかくね、物を見て描けるわけじゃないので、想像の中で描くしかないっていう、その環境も伝わってくるというか、でもそのトライして、なんとか描き上げようって、こう、頑張ってこうトライして、こう、送ってくれる方がいたっていうのは、すごく嬉しかったですね。やっぱりこう、見てもらう場をすごく求めてるんだなっていうのをすごく感じます。刑務所の、その法務省の内部、法務省主催で、その刑務所の内部でやっている作品展みたいなのがあるんですけど、やっぱりそれはもうどうせ見るの刑務官でしょとか、どうせ見るの限られた人でしょっていう、こう、感覚もあるだろうから、こう、外の人が見るならって、やっぱ伝える相手が変わると、やっぱ表現って変わると思うので、なんかそういった表現も昨年は多かったかなという感じはします。すみません、ちょっとまとまりなく話
い
してし
え、いえ、
まい
とん
まし
でも
た。
ない。ありがとうご
はい。
ざいます。私が言うよりとってもまとまっています。大丈夫です。萌さんはこの刑務所の方々の作品にアクセスはあったんですか？それともこれからあるんですか？
去年は直接展覧会を見に行くことはできなかったんですけど、まあ、オ
ええ。
ンライン上でエントリー作品を拝見しまして、そうですね。絵画ももちろんなんですけど、私は作品の内容というより、直筆の、パソコンとか使えないと思うので、直筆で皆さん、エッセイですとか、短歌や俳句ですとか、送ってくださるんですね。で、その字を見てると、やっぱりこう、直筆の字っていうのは、本当に生身の肉体の人間を思わせるというか、すごくいろんな方がいらっしゃるんだなっていうのを、さっき風間さんもおっしゃってましたけど、本当に、そこからすごく想像することができるなっていうのはとても感じました。はい、今年はちょっと会場に行こうと思ってます。
萌さん、その中で何か印象に残った文章と、萌さんも文章を書かれるから、多分いろいろなエピソードを読んだと思うんですけど、何か印象に残ったものとか、今覚えてらっしゃることとかありますか？
そうですね、ちょっとパッとは出てこないんですけど、なんかありますか、風間さん。文章で。
僕はもう本当さっきお伝えしたその幼少期の、ちょっと自分が強がってしまった経験みたいなもの。それこそ、本当ね、弱音が吐けない環境って、まあ、この社会にいてもあると思うんですけれども、あると思うんですよね。こう弱く見せると、まあ、いじめの対象になるとか、なんかまあそういうことを含め、なんかこう、去勢、まあそれは、ある犯罪学者の人がまあ書いていたことではありますけど、やっぱり去勢を張る、なんか自分はどれだけすごい暴力団とつながってるかとかじゃないけど、なんかそういうふうにこう、去勢を張って見せて、っていうのはすごくあるので、その自分の弱い部分とか、そういうのをこう書いてくれたっていうのはすごく嬉しかったっていうのは、あります。で、それは僕もなんかアメリカかなんかのそういうワークショッププログラム、アートのワークショッププログラムとか見てても、そのまあ、それは作られたね、ドキュメンタリー映像かもしれないけれども、その受刑者の方が、やっぱ自分は普段の生活でどうしてもこう、虚勢を張ってしまうけど、ここはもう素のままの自分でいてもこう、許容される環境があるんだ、みたいなことを喜んで、こう、ワークショップに参加している風景ってあったので、まあ、そこって大事だな、とこう、ね、虚勢を張らずにというか、
そう思いますね。私たちだって、虚勢を張らずに、そのまま、ありのままの自分っていうものが、メディアとかソーシャルメディアで、わーっていっぱいあるけれど、本当に本当にありのままでいて、居心地がいい場所ってなかなかないじゃないですか。で、だからなんかそういう場所を、それをアートを通じて伝えられるっていうのは、とても刑務所の中にいる人たちにとっても、刑務所、そのアートを見る私たちの側にとっても、とてもそれは重要なことというか、そういう人たちが刑務所の中にいて、私たちの社会から遮断されているっていう、そういう事実を知ることと、その刑務所の中にいる人たちの想像ですね。私たちが想像するっていう機会っていうのも、そんなにないですよね。だって映画見ても受刑者とかを主人公にした映画とかテレビの番組とかってほとんどないじゃないですか。まあまあ少しはあるけれど。でもそれはね、逆になんていうんだ、ドラマ化されたものであったりとかもするし、で、生身の人間を一人の人間として、時間を共有するっていうこと、これってなかなかないので、本当に私はこれは意義のあるプロジェクトだなと思うんですよね。風間さん、頑張ってください。萌えさんも頑張ってくださいっていうか、頑張ってくださいって私はそんな人事じゃない、人事のように言いますけど、何かお二人お伝えしたいこと、何か最後に伝えたいことってありますか？みんな、これからこれを聞いてる人たちに、躊躇してたりする人がいたり、ね、そのお金を渡すことに躊躇したり、応援したりすることに躊躇してる人たちに何か言いたいことがあったら、どうぞ。
はい、そうですね。まあ、先ほどね、こうマスコミの報道の話とかも少しあって、で、あそこで事実が、じゃあ本当伝えられてるかっていうと、なんかそれも最近自分が関わるようになってきて、だんだん疑わしく思うようになってきたというか、例えば自分が関わった事案でも、なんかまあ特殊詐欺の受け子というやつですね、最近すごく増えていますが、あれがこう報道の方だと、さもその子が、計画して、なんかこう、高齢者を騙してお金を取ったみたいな風に、報道されていた事案が、まあ、自分がその子の裁判に出向いてみれば、当然ですけど、やっぱ、誰かからの命令によって、まあ、成り立っていたりとか、それが本当にそのもう、自分がまあ、家庭環境がまあ悪くそこにいられなくて、こう、ネットカフェ難民ですかね、にいたところに助けてくれた先輩がやってきたと。先輩が家も何もかも用意してくれてて、面倒を見てくれて、その先輩から言われたことだったから断れなかったって言ったんですよね。やっと手にした自分のつながりだったのでと。
Oh my
で、
God。
それを検察官は、いや、断れるでしょみたいなふうにまあ追及していくわけなんですけれども、で、それがでもやっぱ報道だと、さもその子が、で、ヤフーコメント欄には、そんなこと考えてる暇があったら働けみたいな風なコメントがやっぱついちゃうっていう、もうこのミスコミュニケーションなんですね。で、じゃあ、片やじゃ裁判で真実が明らかになるかっていうと、それもやっぱ違うんですよね。裁判っていうのはその人のこう刑罰を決めるための場なので、どうしてもやっぱ言いたくないことは言わない、権利が当然、被告人にもあるし、とか、まあもちろん検察側がそうやって作ってくるストーリー、断れたでしょみたいな風に作ってくるストーリーがあったりとかっていうことで、その裁判の場でもやっぱり、っていうかもう本当にやっぱ当人たちにしか何が起こったのかなんて本来わからないはずなんですよね。で、それがやっぱり自分もここに関わるようになって分かってきたっていうことが一つあります。つまり今マスコミでも司法の場でもやっぱり 見えてこないその真実だったり、その人の生身の、事柄みたいなものが、やっぱり表現を通じて、でも表現を通じて伝わるのも結局一側面だけなんだと思っています。で、その、まあ、ちょっと特殊な状況を想定しちゃいますけど、例えば戦争があった時代に誰もが、ね、戦争に駆り出されて人を殺しに行ったわけですよね。優しいお父さんだったかもしれないけれども、人を殺す、まあ、何人も殺したっていう人がもしいればですけど、仮にいればその人はまあ凶悪犯になるのか。でも優しいお父さんのはずだったとか、なんかそれはちょっと特殊な状況ですけど、なんかこうその犯罪をしたっていうそこにだけスポットが当たって、もう全てがその人99%、この人生生きてきた中の99%全部こう加害者として生きてきたみたいな風に見ちゃいますけど、でもそうじゃない側面がいくらでも人間って多面的に持っているというののその一つの側面がまあ一個まず表現に例えば現れるとか、なんかそういうふうにこう受け取ってほしいかなというふうに思っております。はい。
本当、そうですね。その刑務所でも社会でも、その刑、中に、その刑に服している方々の、その、それに対処するための、やっぱ、豊富なリソースがないとダメなんですよね、やっぱり。で、これ、もちろんアートっていうのは、もちろんその人の一部だったり、社会の一部だったりするかもしれないけど、それが全体なわけでもないけど、その一つとして、その、さらなるその被害者の人たちがその再犯をしないっていう、それを防ぐのに役に立つっていう、で、そのコミュニケーションを、こう、私たちに促す場所っていうのをその作るっていう、それがやっぱ、それは間違いなく多分一番重要なことだと思うんですよね。そのコミュニケーション、ミスコミュニケーションをコミュニケーションで正当なコミュニケーションに変えていくっていうか、私たちがジャッジしているその側面っていうのは本当にそれなのかっていう、背景を見たら本当は違うんじゃないかっていうことをこう伝える場でもあるかなっていうのは思いますね。萌さん、何か付け足したいことはありますか？
そうですね。なんかその、ご支援いただくのをもし躊躇している方がいらっしゃるとすれば、何かその、もやもやしてる部分とかがあるのかもしれないっていうことで、これは私個人なんですけど、その、プリズンアーツコネクションズに、まあ、5人運営メンバーがいまして、私個人としては、そういう方の声も聞いていきたいなっていうふうに思ってまして、まあ、率直にこういうことを思っているっていうことを、私の方に送っていただけてもいいですし、まあ、すぐにちょっと、このクラウドファンディングだけじゃなくて、他の仕事もしていたり、活動をしていたりするので、すぐにお返事差し上げることはできないかもしれないんですけども、そういう方の声もとても、参考になるというか、お聞きしたいと思うので、ぜひコミュニケーションをしていただけたら嬉しいなと思います。で、あと、プロジェクトとしては、1月15日までやってまして、目標金額250万円を目指しておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい。というわけで、お二人、萌えさんと門間さんに来ていただきました。ぜひ、この有意義というか、社会全体のためですね。そう、しかも私たちの偏見っていうものを、こう、新しく、こう、見ていくっていう、そういうためのプロジェクトでもあると思いますので、皆さん、ぜひ、参加してください。というわけで、お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。